イザヤ書の64章の4節ですね。イザヤ書の64章の4節をお読みします。神を待ち望む者のために、このようにしてくださる神はあなた以外に常しえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありませんですね。午後の礼拝にこのイザヤ書の64章から66章までを一節ずつ、読んで、いきます。午後の礼拝に参加されない方もぜひですね、午後の礼拝の、音声ですね、家で聞かれたらいいかと思うんですね。毎日毎週夜にはアップしてますので。で、今日でイザヤ書が読み終わります。じゃあ次はどこやるのか、どうでしょうか。エレミア書ですね、順番にやっておりますので、そのまま進んでいってます。で、今日が本当にこの最後なんですけれども、今この背景を、このご説明しますと、主が今天から下ってきてくださいます。つまりイエス様が再臨されます。で、地上に、この国々、その攻められているイスラエルがいるんですが、救いに来てくださってるんです。で、イスラエルで残された民がその光景を見て、こんなことをしてくださる神は聞いたこともなく目にしたこともない、このように言っている部分なんですね。この文脈とは外れるんですが、けれどもパウロがイエス・キリストの十字架についてここの箇所を引用して、それも目に見たこともないもの、耳が聞いたこともないもの、また人の心に浮かんだこともないもの、これを神が備えてくださったと言っている箇所があるんですね。で、それが第1コリントの2章の7節から9節になりますですね。ちょっとお読みしますね。第1コリントの2章の7節から9節です。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけてはつけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであるとですね。神が用意しているものは今まで目でも耳でも確認することができないし、または心に想像することもなかったようなものなんだということなんです。で、多くの人が神を知りたいと、願っているというか、教会に行くとですね、神様について話されるから、それを知りたいなと思って、でもわからないというなんていうかな、もどかしさがありますよね。で、私はいつも目に浮かぶ私の母親の姿があるんですね。はじめに私がイエス様を信じて、それからイエス様のことを伝えていったときに、息子のことだから知りたいんですよ、理解したいんですよ。で、一生懸命目をつぶるんですね。これ音声だけ言ってたらわからないですけども。一生懸命頭の中で思い描こうとしてる、踏ん張ってるんですが、見つけることができない。で、多くの人がですね、この信仰というと、自分が信じる力、信心深さで神を知ることができると思っているというか、そのように聞いてます。でも、この箇所を読むと無理なんですね。そのような方法では目で見たことがないし、耳で聞いたことがないんです。超えてしまってるんです、私たちのその知覚や感覚や 想像もしてないから今までの前例がない、一切今までの経験や知識や感覚が通用しないところに神の知識があるんだってこう言うんですね。で、多くの人が神を理解しようとして、で理解ができないから信じられないということを言います。で、私はね、ちょっとひねくれてるんですね。ツッコミを入れたいんですよ。まあ、よく入れてるんですが、もし自分が理解でき把握できるのが神であれば私は信じたくありません。逆にも返しました。もし自分が理解できるほどのものであれば、なんで頼る必要あるんですか。自分の理解をはるかに超えているからこそ信じるに値するわけでしょ。自分が把握できる神は自分よりもちっちゃな神様ですよ。把握できないというのはむしろ頼れる第一歩です。頼るべきお方だということです。イザヤ書の55章の9節に、天が地よりも高いように、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと。自分の思いを超えたところにある知識によって知ることができる。だからこれは超自然的なことです。その超自然というと、なんかこの空中にこの上がっていくみたいなね、ふおーってなるけれども、すごく自然に超自然なことが起こります。神の霊によって唯一知ることができるんですね。で、目で見たことのないもの、耳で聞いたことのないことで、まず、知るべきことは神の清さ、あるいは正しさです。私たちが日々の生活を歩んでいて、この自分はある程度その道徳的に生きている、ある程度自分は正しい、ひどい悪いことはしていないというものを持って生きていますけれども、実はそれって人それぞれなわけなんです。絶えず自分の感覚や理性や直感で正しさを推し量って、まあ、その中で生きていればということなんですね。で、まあ、それから外れていくと、まあ、良心が痛むし心が痛む、申し訳ない気持ちになるということなんですけれども、その感覚で神様にとかキリストにアプローチをこの、知ろうとすると分からなくなります。もっともっと根本的なことなんです。それ何かというと、自分一人では実は生きてないってことなんです。自分では生きられないんです。いや、他の人がいるからそれはそうでしょう。いや、そういう話じゃないんです。他の人がまあいたとしても、他の人がいても生きられないもの、世界があります。何ですか。神ですよ。自分の今の息、あと心臓、まあ息はねある程度いいけど、酸素、空気ですね。で、心臓どうですか。やってますか。今一生懸命動かします、動かします、動かします、動かします。やってないですよね。完全により頼んでいる部分があるんです。俺は自分で生きてるんだっていうふうに全く言えない部分があるんです。それを拒んで俺は生きてるんだというふうにしていることに無理があるんですね。ですから神がおられるんだという前提が必要であって、その神が人間に分かるようにして現れる時があるんですよ。で、その現れた時の神の基準と人の基準っていうのがかなり大きな差があるんだということです。で、自分がどれだけ清いかっていうのは、清いっていうのはその悪いものがない、はあのそういう欠けたものがないっていうことですね。隔絶しているっていうのは、これ超越しているっていうか。で、その神様がどれだけ清いかということを表すために、モーセを通してイスラエルに与えられたのが十 回、あるいは10の戒めで10回ですね、があるわけです。あなたには私のほかに他の神々があってはならない。これが一つですね。二つ目、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。三つ目、あなたはあなたの神主の皆を、主の神の名前をみだりに唱えてはならない。そして安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。で、五つ目に、あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしておられる地であなたの祝いが長くためである。で、次、殺してはならない。次、姦淫してはならない。次、盗んではならない。そして次、あなたの隣人に対し偽りの嘘をついてはならないことですね。偽りの証言をしてはならない。最後は7つ目は、欲しがってはならない。で、このように神が語られた後に、イスラエルはね、この雷を見ました。稲妻があって、角笛の音、角笛の音って難しいですね。あれね、つんざく音ですね。うわーっていう。そして煙山を目撃しました。で、恐ろしくなって、そこから離れてモーセに対して、どうか私に話してください、私たちに話してください。つまりモーセさんが神様から聞いて、で、それを伝えてくださいと。この仲介がいないと、直接聞くと死んでしまいますからと、おっかなくなったんですね。神が語られることって清くて近寄りがたいものなんです。で、この今の戒め聞くとですね、意外に私は守ってますよと逆に感じた方がいらっしゃるかもしれません。真面目な人、貧困法制な人、殺してはいない、殺してないし、父と母を敬い、すごい親孝行やってきました、姦淫してはならない、不倫したことないし、他の人にね、目をつけたことはありません、盗んではならない、盗んだことありません。なんか今自分で言いながらね、もうたくさんなんか言いたいところが。そして欲しがってはならない、あれ欲しい、むさぼるね、嘘ついてはならないね、これもいや、やってないですよと思われる人がもしかしたらいるかもしれません。で、聖書の中にイエス様が地上におられた時にいたんです。金持ちの青年で、イエス、とっても真面目な青年だった。イエス様に近づいた。永遠の命、本当に意味のある命を得るためにはどうすればいいのかを尋ねて、イエス様が、戒めはあなたもよく知っている通りで、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。そしたら、先生、私はそのようなことをみんな小さい時から守っております。すげえ。でもイエス様はね、こう、かわいそうに思った顔をして慈しんで言われたんです。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことができます。その上で私についてきなさい。彼は悲しい顔つきになったと書いてます。で、立ち去ったと書いてあります。多くの財産を持ってたんですね。彼の問題というのは、財産を持っていること自体じゃないんです。財産の中に自分の、なんていうのかな、命を置いてた。アイデンティティって難しい言葉だね。この自分が自分だということを証明できるようなものですね。私がこれがあれば、私は自分であるということを保つことができるっていう、これアイデンティティの意味ですけれども、それが財産になったんです。財産に、で、財産が心の拠り所で、これがあるから自分があるというふうになって、で、イエス様がそのことを語ったんです。その部分に触れたんですよ。だから、もしそれがなくなると自分を失ってしまうという恐れが出てくるような、 できないと知って悲しくなったんです。でもね、彼はできなかったんじゃないんです。それができませんという話を、私はよく、皆さんもね、他の方から聞くかもしれないし、自分自身もそう悩んでるかもしれないし、できないのが問題じゃなくて、むしろしがみついてるのが問題なんです。手放せないのが問題なんです。それが今までの自分を成していたから、ギュッと掴んじゃってるんです。まあ、有名な話がね、フィリピンかどっかわからないけれども、そのいわゆる猿が出てくるようなところでココナッツがあって、ね、で、そのココナッツの中に米を入れてね、そして、少し穴を開けるんですよ。 で、猿を捕まえるときどうするのかっていうと、その中に手を入れてその米を取るようにするわけでしょ。で、来るんですよ、捕まえに。逃げる、手放せばいいんですよ。手をこういうふうに離せばスッと取れちゃうわけだけども、手放せないでそのまま捕まえられちゃうんです。で、これが罪の性質です。手放せばいいんだけれども、みんなできないできないって話をするんですね。私たちはできないできないって話をするんだけど、そうじゃなくて自分が一生懸命それを持っちゃってるんですよ。で、このことについてイエス様お語りになった時に、実はあなたには私の他に神々があってはならないという戒めだったんです。わかります？神よりも天と地を作られたこの自分を保っている神よりももっと大事なものをがある。これが神なんです。この神の定義ですね。自分をがもうこれないとやっていけないっていうもの、これ神です。で、これがある。私の他にそれあってはならないって言ってるのに戒めを破ってた、こんなに真面目だった青年がなんですね。つまり神の清さにおいて今まで聞いたことのないものは目で見たことないんですよ。それだけ神は清い方なんです。で、この戒め、命令を通してその清さが現れてるんです。で、この清さを知ることによってイエス様がどういう方かを知ることができます。で、よく神は信じられるけどなんでそれがイエス様なのかがわからないということを質問を受けます。悩みですよね。で、私もそうでした。で、そういう人いるんですね。聖書の中に出てきます。ペテロがそうだったんですが、彼は漁師でした。漁師。そして、イエス様をユダヤ教の先生、教師をラビと言いますけども、ラビとして慕っていました。で、イエス様がガリラヤ湖湖のところで神様の言葉を語っていたんですけども、人があまりにも大勢来るので、見えるようにするためにこの小舟に乗って、このペテロの持っている船に乗って、で、少し岸辺に行って言葉を語られたんです。で、実はその前にですね、彼は漁をしていました。一晩中全然釣れなかったんです。取れなかったんです。でもイエス様が言葉を語った後に、網を下ろしてみなさい、深みにこき出して、だからもうちょっと深いところに行って、浅いところじゃなくてね、網を下ろしてみなさいと言われたんです。先生、私は一晩中ね、釣りをしてたんですけど、漁をしてたんだけれども、一匹も取れなかったんですと。でもお言葉ですから、ここはすごいことなんだ。お言葉だから、なんか全然自分にはプロだよ、彼プロ。なんか嫌じゃない？プロの人がど素人の人にやってみてって言われたら絶対譲りたくないよね。怒るよね、普通ね。でも彼はね、言っちゃったんだよね、お言葉ですから。そしたらガーッて、もうその網が引きちぎれるほど大量になって、そしてヨハネが誰か分かんないけども、他のね、仲間に頼んでね、そして船を出してもらって、その網をその船 2艘かな、その船に乗せ、そして肩を持ってもらって、それでようやく岸辺に上がることができた。そして彼がこう言ったんですよ。ひれ伏しました、イエス様の足元に。主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから。イエス様が神の清さを表していた。どうやって現れたのかというと、さっきね、先生だった彼、先生だったんですよね。だからラビだったんですよ。ところが主よって言ってひれ伏したでしょ。自分にはどうにもできないものがあることが分かって、全てが神が、イエス様が支配してるんだということを悟った時です。そこで邪魔になるのが、さっき話したようにプライドなんですよ。俺はここにやってきたというのがもう意識しないであるんですね。人ってもう空気のようになってます。もうその血が流れているように自分の中に、それがある。で、それが全く通用しない ですね。でもイエス様が網を下ろしてみなさいという言葉を言った時に、とりあえずでもいいですよ、やってみようかって一歩踏み出す時に、 今まで見たこともないもの、聞いたこともないようなことが起こるわけです。で、誰が主なのかと、自分が人生の主じゃなくてイエスが主になるんですよ。これがイエスが主ですという自分を救うための信仰告白になるわけなんですね。そしてこの清い神に出会うと、自分には今まで心にも浮かんだことのないことが起こる。それが罪深さです。で、本文に戻りますと、イザヤ書の64章の4節、これちょっと先行くと6節に、私たちの義は皆不潔な着物のようですと書いてあります。聖なる神が、清い神が降りてきてくださったので、自分の汚れが見えた。自分が汚いものが見えて、自分が最も今正しいと思ってやってること、義って、私たちの義って書いてあるでしょ。自分が正しいと思ってやってることでさえ、最善を尽くしていることでさえ、自分は神の前では不潔な着物のようだと絶望してます。で、この不潔な着物ってね、柔らかく訳してるんですね。女性の方には申し訳ございません。これ月のものなんですよ。月のものに使った布なんです。わかりましたね。もっと直接的には言いませんけども、で、これは聖書的にとっても意味がありまして、不浄の期間というのがこのモーセの律法の中にあって、その血が月ごとに出ている時には、触ってはいけない、その彼女が触ったものはみんな汚れるという、その象徴的に、この儀式的にね、汚れるっていうふうに書いてますけれども、だからどんなに正しいことをやってもそういうものなんだよというふうに言っているわけなんです。でね、罪というのが何か自分が悪いことをこうしたという行為ということ以上のものなんですね。どんなに正しいことをしていると思っても、動機や意図が不純だったり、それから免れることができないほど堕落しているということなんです。で、そこでイスラエルの残りの民がありったけの表現を使って、自分がいかに罪深いかということを話している部分があります。59章の3節以降なんですけども、お読みしますとこうなってます。59章の3節以降ですが、実にあなた方の手は血で汚れ、指は戸賀で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。正しい訴えをするものはなく、真実をもって弁護するものもなく、虚しいことに頼り、嘘を言い、害毒をはらみ、悪意を生む。彼らはマムシの卵を返し、蜘蛛の巣を折る。その卵を食べる者は死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出す。その蜘蛛の巣は着物にはならず、自分の作ったもので身を覆うこともできない。彼らの技は不義の技、彼らの手のなすことはただ暴虐。彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流すのに早い。彼らの思いは不義の思い、破壊と破滅が彼らの王子にある。ちょっと間違ったじゃないんだよ。口、手、足、思い、全部が毒蛇のように汚くて人々に害をもたらしているというぐらい汚いんですよ。すっごい汚い、まあ肥だめ下水溝が自分のもう真ん中にあるような感じですね。イエスも実際言われたでしょ。外から得るものはね、聖書ってすごく優しく、川屋に流れるって書いてあるけど、今川屋なんて使わないよね。便所かトイレだよね。だけども、あなたの内から出てくるものがあなたを汚すんだよと。食べたら外に出るじゃんって。でもあなたの内から出るものがあなたを汚すっていうふうに、私たちの罪深さというのは、聞いたこともないもの、見たこともないような、その自分を悟るんですよ。こんなに罪深いのか、罪まみれなのかということなんです。で、普段はちょうどこれをね、水を入れたコップに例えると、泥が泥水なんだけれども、普段はかき混ぜられてないので、そこに沈んでいる泥水のようなんですね。だから 自分は清いというのが基本的になります。きれいだと、透明だから。でも何かが起こると全体が泥水になるということなんですね。で、神様を愛している信仰の人でダビデという人がいました。旧約の時代に。で、彼は本当にすごい人なんですよ。神を愛していた人なのに、なんと夕方まで寝てて起きたら屋上から裸の女の人が風呂入ってるのを見ちゃって、それで旦那さんいるって分かってたのに、姦淫の罪を犯して子供まで妊娠までさせて、ここでもまずいけど、それ以外にその相手の旦那さんを殺しちゃったんです。で、彼はね、このことを行った後に悔い改めました。罪を告白したんですね。言い荒らしたんです。で、それが詩編の51編で、開かなくていいですけども、こう書いてます。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。お母さんのお腹の中にいる時から罪ある者だっていう悟りを得たんですね。今まで主に従ってきて、神様を愛して罪からも罪も避けて、すごく彼は良心に敏感な人でした。本当にちょっとしたことであっても復讐したいと思っても、すごく心が痛むような人だったんです。ところが徐々にやっぱり女の人に、たくさんの奥さんをもらってたっていうのもあるけれども、そして王様になって、本当にこれからもう国が安泰というように、安定までしてきたような時に、なんでこんな恐ろしい罪を犯したのかと。もともとあった、生まれた時からあった、いや生まれる前から、お腹の中にいる時からあった DNA のようにして、性質のようにして、私に罪があることを悟ったんです。こんなこと話す人誰がいますか、世の中で。ですよね。目で見たこともないもの、耳で聞いたこともないんですよ。で、心にも浮かばなかったことですよ。で、次にお話ししたいのが、見たことも心に浮かんだこともないものが、最もありえない話は、神が、その清い天と地を作られた神が、汚れたままのあなたをそれでも愛しているという。神が人を愛してます。第一ヨハネには、神は愛ですと書いてます。神は愛を持っているとは書いてないんです。この人愛がある人だよねって、優しい人だねという言葉ってよく使いますが、そういうふうには聖書に書いてません。神は愛だって書いてあります。だから愛のないところには神はおられないし、愛は神からすべて出てるし、金太郎飴みたいなんですよ。どこを切っても愛と同じように、神がどのような性質を持っていても、また何をしていても、愛から離れたことはできないんですね。で、神がイスラエルのためにこう言われたんです。申命記の7章の7節8節に、主があなた方を恋したって、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなた方をあがない出された。ヤコブの家族が多かったからじゃなくて、むしろ数が少なかったのに神は愛したんです。だから選んだんです。愛されるべきものがないのに、その対象をこの上もなく愛されるんですよ。愛という言葉を聞いたときは、自分の方に何か愛されるべきものがあるからこそ愛されるというのが、この世にしかないものなんです。 だから目でも見ることできないし、耳でも聞くことはできないし、心にも浮かぶことができない。どんなに頑張ってもできないんですよ。ないから。でもこの真理をさっきのペテロと同じようにお言葉ですから、この真理を受け入れたら人間革命が起こります。人間革命って言うとある新興宗教がね、有名な新興宗教が言ってますけれども、人間をいじったところで革命なんて起こらないんですよ。人間をいじってもどんなに、この神の無条件の愛をに触れた時に人は変えられます。大変革が起こります。変えようと自分で努力しても無理なんです。どうしようもない、さっき言った泥水が、いや下水が、汚い水が自分の口から自分の心からどんどんどんどん出てきて、もう体全体が汚いというものをむしろ慕って愛しているってことなんです。ただ可愛いでない、かわいそうじゃないんだよね。本当に愛してるんです。なのでこの聖書があるんです。聖書がはっきり言って変な書物です。今言った愛っていいですよ、そこまで愛してくれなくてって思うぐらいしつこい愛なんです。で、これがわからないとまるっきりこの聖書のストーリーがわかりません。あと表面的に読んじゃうので、なんかこの神様ってある時には急に怒って、ある時には優しくして、変だなって思ったり怖いなって思ったり、わけわからない、これ不公平じゃんって思ったり、もう疑問が、クエスチョンマークが頭の中に10あっても20あっても足りなくなっちゃうんですよ。あるいは一部だけ取ってね、自分なりに解釈して、おいい言葉ですとかつって、でもイエス様の言葉は過激すぎます。はっきり言ってひどすぎます。で、なんでかっていうと、この最初がわからないとわからないんですよ。諦めないんですね。で、イザヤ書を今読んでいますけど、次にエレミア書を読んでいきますけれども、イスラエルの歴史が初めから神様に背いて、その度に懲らしめを受けて、ついに約束の地から引き抜かれるところまで書いてるんですけども、何度も何度も預言者を送って諦めないで語ってくれているんですよ。本当に聞き分けのなくて、どうしようもなくて、言うことも聞かなくて、そっぽを向いているにもかかわらず、それでも語っていく。しかも70年後にはこのバビロンに捕らえされて、70年後には帰らせると。彼らが何かいいことをしたからじゃなくて、とにかく私は新しいことをあなた方のうちに行いますと言って帰らせるとまで言ったんです。で、実はこのイザヤとエレミアのずっと前、天と地が作られたその後に、アダムが罪を犯した直後から、神様はそのことをやった、仕向けた蛇の子孫の頭を砕くと、神様はそれを滅ぼして救うんだと、彼らを取り戻すということ、そして服も作ったんですね。彼ら裸だったの気づいたので、自分でイチジクの木の葉っぱで作ったんですけれども、そうではなくて革の衣って書いてます。革の衣、犠牲ですね。動物が犠牲になったんですよ。殺したんですよ。で、血を流したんですよ。で、それを身代わりにして、それでも私はあなたを自分、私のもとに戻したいと願って、で、罪があるので、もうだからエデンの園からは出ていかなければいけなくなったんですけれども、何とかして彼らを、人間を引き戻したいと願って、しつこくしつこく語っておられるのがこの聖書であります。聖書に付き合うって、神の言葉に付き合うって、ある意味でつらいです。それは何でかっていうと、本当の自分っていうのを見ていかなきゃいけない。で、その本当の自分っていうのが、自分がここまでひどいやつなのか、かたくななのか、もう嫌だってぐらい分かる。で、今度は逆に その主にあってキリスト者として他の人に接していくときに、今まではこの人こんなにいい人だと思ってたのに、あらま、嘘という如実に現れるんですね。で、他の人を見てるときって簡単なんですよ。で、私イスラエル旅行にね、皆さんも行かれた方いますけども、中東とかで醜い争いがあって、ああ本当にひどい人たちだねって思うんですけれども、それはね、自分の目の前で仲間がしょっちゅう殺されているのにという状況を何にも考えてないから言えるんですよ。なんかちょこっと嫌なこと言われて、ずっと10年も20年も思うじゃないですか、私たち恨んで殺されてるんですよね、毎回毎回。それでも正常心を保って一緒に暮らしていこうと努力してるんですよ。で、これだけ人間って自分を欺いてるんですね。で、聖書はさっき見ても同じように血を流すっていう言葉出てくるでしょ。血を流すってなんかグロテスクだなって思うかもしれないけども、この人間の本質なんですよ。この本質を捉えてってるので、見ていくのつらい、でも同時に本質なので楽になります。本物なので楽になります。次に真実の愛を見ることができる。それはどんなにひどくてもそれでも付き合って愛してくれているという神様の愛を見ることができる。だからこの神様の愛を知った時は、もう私は終わりですっていう究極の恐怖に出会っても、もっと下にまで降りてくださる神様を見ることができるんです。だから安心なんですよ。聖書の中に、愛には恐れがありません、完全な愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴っているけれども、完全な愛は恐れを締め出すと教えています。この神の愛について、ローマの5章の5節から8節にこう書いています。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時に、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人たちの人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと。神の愛がどのように注がれたのか、聖霊によって注がれたとありますけど、弱かった時に不敬虔な者のために死なれたんです。人のために死ねますか。まずここから質問です。いや、今自分で話しながらね、みんなさんに問いかけてるんですけど、今自分にもぷわーっとエコーが返ってくるんですよね。どうかな。で、よくしてくれた人だったら死ねるかもしれないって書いてあるの、ここに。あるいは、自分の奥さんのこと考えますよ。すごいよくしてくれてるから。じゃあ彼女が身代わりに死ななきゃいけないって言ったら、あるいはですよね。そうじゃないんです。ここに書いてあるのは、反抗してる人、罪人、自分に超悪いことをした人のために、死ねますかっていう話なんです。あ、もう、あ、もうね、そう、バカげたこと言わないでくださいよでしょ。アホな話でそれを。でもそれを神がやってくださったって書いてあるんです。いや、私は死ねますと。母親は言えますよ。自分の息子のためにだったらって。母親の方がすごいですよね。けれども、その息子を殺した人のために身代わりになって殺す、死ねますか。もう、そしたら、もう、そんなひどいことよくも言えますねって言って、真面目に捉えた人は怒ると思います。これを神がやってくださったんです。だから聞いたこともないんですよ、見たこともないんですよ、心に浮かびもしなかったことを神を愛する者のために神は用意してくださったわけなんです。 そこで聖霊によってそうなるんだって書いてある。これ聖霊というのは神の清い愛のことですね。霊のことです。ごめんなさい。神様の清い霊によってのみこの愛を知ることができる。だからペテロと同じようにそのまま信じて受け入れてください。神は愛しています。この変わらない愛を罪深い自分のままで受け入れてください。ここが大事です。すごくやりづらい。これがメンツがあるから、心の中でそのままで行ってください。神様のところに、イエス様のところに。ちょこっと身だしなみしてから行っちゃダメなんです。そうすると神の愛が神の愛じゃなくなっちゃうんです。情けない自分、本当に醜い自分、そのまま言ってください。で、神様は心を砕かれた者の傷を治してくださるというのが先週のこの聖書の言葉でした。神様の言葉です。癒してくださいます。根本から治してくださいます。年を召した方も赤ん坊のようになることができます。新しく生まれることができます。神様は母親のようです。乳房を持った、赤ちゃんの乳房を持った父を与える母親のような方であります。神様のところに近づいてください。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが私たちに語ってくださったことを感謝いたします。今ここにいる兄弟姉妹、そしてまだイエス様を知らない人のために、あなたが今心の戸を叩いて聖霊で語ってください。主よ、勇気を持って祈ることができますように、心を開いて神様に自分の罪を言い表すことができますようにさせてください。お願いします。あなたの照り輝く御顔によって恵みを注いでくださいますように、平和で一人一人を守ってくださいますように、とこしえの平和をもって一人一人を守ってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。